皆さんこんばんは。今週も始まりました日曜日のアニメスクール。お相手は私森美と
井口美穂です。この番組ではアニメや漫画など日本のポップカルチャーにスポット当てて様々な情報をお届けします。
はい、ということで、まあもうね、世間では年末という日が着々と近づいてまいりましたけれども、
はい、
井口ちゃんはこう年末になると恒例的にこれをやってますとか行事にしてますみたいなものってありますか？
そうですね、掃除はするんですけど、ちょっと私変な掃除、変というかちょっとプラスアルファでする掃除があって、
うんうん、
服を大量に捨てないんですけどリサイクルショップに持っていきます。
あー、いいね、いいよ、偉い。
ありがとうございます。
本当偉い。
なんならその冬に買った服をそのまま出しちゃったり。
それはもったいなくない？
いやでもな、あ、それこそ本当着ないやつをです。
でもこの冬に買ったのに出しちゃうんだ。なんか着なかったなみたいな。
あ、そうですね。なんかさ、確かに今思うとそうですね。1月入る前に捨てるというかリサイクルに出しちゃったりしてますね。
それは確かにちょっとどうかなとは思うけど、まあね。でも基本1年間着なかった服って着る確率がすごく少なくなるらしいので、そういうのを基準にね、断捨離していくって大事だよね。
そうですね、もうクローゼットがただただ埋まってく。あと何でしょう、なんか極端な話、私の体は一つしかないのに服がこんなにあるとなんか服がかわいそうに思えてきたりするんで。
まあでもね、やっぱりかわいいなと思って経済を回すっていうことも大事だからね。
何でしょう、なんか着てあげられなくてごめんねみたいな。
そんな思いで？
服は着ないとその役目を果たせないんですよ。
まあ当然ね。できるもんならそりゃね、なんかこうバッグにね、リメイクしたりとかしてあげたいけれども、ちょっとそんな、ね、手立てがないからね。
そうです。でそのリサイクルショップ持ってくと買い取ってくれたり、無理だったら寄付に回してくれるんですね。
そうなんだ、寄付してくれるんだ。
のでそれもあって、なんかいいことをしてる気分になれるというか。
そうなんだ、今年持っていこう。私ももうクローゼットパンパンでさ。
そう、ものによってはね、かさばりますから。
だからやっぱね、年末で今年のこの、まあ、汚れじゃないけれども区切りをつけるっていうのはね、とっても大事だからね。
はい、
もう来週ぐらいかな、もう来週ぐらいになると思うので、皆さんもぜひチェックしてみてください。それでは本日のテーマはこちら。
日曜日のアニメスクール2022年アニメアワード。
2022年もあとわずかということで、今回は私たちが選ぶ2022年を代表するアニメをご紹介していきたいと思います。まあ交互に紹介していくということなので、先にじゃあイグッちゃんから推薦アニメを出していただきましょうか。
はい、代表というか、もう本当やっとこの年にいい感じに締めくくって終わってくれたなという、まあ、根強いファンもいる作品だと思うんですけど、かぐや様は告らせたいのシーズン3ですね。私が今年の2022年アニメアワードに推薦したい作品になります。
はい、かぐや様は告らせたい。
はい、1期2期が結構2年ぐらい空けてるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
そうですね、1期が2019年ですね、
うんうん、
で2期が2020年で、1シーズン1クールずつやって、で3期ちょうどよく区切って、で映画も出るのかな、で原作もちょうど終わってるんですよ。今年の2022年11月2日に原作も終わって、なんかいい意味でこの作品が本当ピリオドを打った感じが私は思いました。
確かに締めくくったって感じだね。ちなみにエピソード的にはいかがですか？
そうですね、やはりまあこのかぐやちゃんと白金とこの男の子の掛け合いというか、
うん、
多分私自身がこのテンポの速いギャグアニメ感がすごく好きで、でこの心理戦といいますか、
うんうん、
とナレーションのツッコミだったり、そこが何でしょう、変わらずやってくれてることにどこか安心感を私は覚えてると思います。
まあちょっと日常アニメに近いというかね。
そうですね、1期も2期もあのテンションのまま3期もやってくれて、 まあ、最後はもちろんちょっと締めくくるんですけど、なんか安心して見れて、多分原作、私原作は見てないんですけど、
うんうん、
原作も終わったのでアニメもいい意味で一緒に終われたことに私はちょっと個人的に嬉しさを覚えてます。
あ、確かにアニメと同時に終わるってなかなか珍しいよね。
そうですね、やっぱりアニメが先に、
うん、
ワンピースとかがいい例ですよね。こうアニメがどんどんどんどん先に来ちゃって原作が追いつかない、
うんうんうんうん、
そういう意味で、まあ、代表2022年新しく始まったアニメではないんですけど、2022年をもって終わって長く続いたものがここに来てやっと終わってくれたことに悲しさもあるんですけど、作品として完成してなんかいいものだったってすごく納得できるものだと思います。
なるほど、じゃあイグッちゃんは2022年の代表というよりも2022年を締めくくったアニメの推薦だね
ですかね。
なるほど、わかりました。
森美さんはいかがでしょうか。
はい、私が2022年のアニメアワードに推薦したい作品はリコリスリコイルです。
え、代表ですか。
代表だよ。
いや、代表っていうからてっきりスパイファミリーとか出してくるかと思ってました。
あ、でもね、そう、じゃあこれちょっとなんで代表なのかっていうのを言うね。
あ、はい、お願いします。
まあ、リコリスリコイルは通称リコリコって呼ばれてるんですけど、この作品なんで2022年を代表するアニメなのかと言ったら、最近ではかなり珍しいアニメが発端となった完全オリジナル作品なんですよね。要は原作でコミックスとか小説があるわけじゃないのよ。
へ
ー。アニメでスタートを切った作品で、今は、まあアニメ自体はねもう終わっているので、小説が新しいものが出たりとかコミックスが出たりっていうのはしてるんだけれども、発端はアニメなんですよね。で、まあ、作品の内容なんですけれども、まあ、いわゆるアクションもの、少女たちが戦うという感じのアクションものなんですけれども、日本の犯罪を陰ながら取り締まる少女たちの暗殺組織リコリスというものがあるんですけれども、そこに所属する少女2人の物語なんですね。で、その可愛らしい絵柄とは裏腹に激しい銃撃戦が繰り広げられるっていうかなりのアクションものなんですけれども、なんでね、このリコリコが、なんだろう、おすすめしたいというか、
はい、
ハマったっていう一番の理由が、女の子たちがね、媚び売りのキャラではないっていうのが、すごく女性の私にもヒットしたっていう感じなんですよね。
ほう。
要は、最近ね、珍しくないじゃないですか。女の子だけとか男の子だけって。わかりやすく言うと、軽音みたいな感じかな。
あー、はい。
だけどさ、軽音も私すごく作品的には好きなんだけれども、やっぱり男性が見て可愛いと思う女の子たちがたくさん出てくるかなって思うんですよ。同性の女性でも可愛いっていうのはまあもちろんだけど、ちょっとお腹いっぱいになっちゃう、可愛いが渋滞しすぎてお腹いっぱいになっちゃうっていうのが最近のアニメなのかなっていう風に思って。
そうですね、萌えとかそれこそ女性の体のプロポーションとかがちょっと男性向けなのかなって思う部分はたまにありますね。
そうそうそう、ってなると同性でもちろん 見れはするんだけれども、やっぱりちょっとまたこういう系かってなっちゃって、
はい、
疎遠になっちゃうこともあるかなって思うんですけど、このねリコリコは中の女の子たちがね全員結構サバサバしてるんですよ。
ほう。
要は男勝りな口調だったりとか、男勝りなこう動きを結構することが多いので、
うん、
単純にねその出てくる女の子たちみんながかっこいいんですよ。可愛いよりもかっこいい。だからさっき言ったように可愛いが溢れてる作品はそれはそれでいいんだけど、こと女性が見た時にそれを受け入れられるかって結構半々になりがちだと思うんだけど、そこ行くとリコリコは女の子の可愛いとかっこいいが合わさってるから、女性が見ても楽しめる作品になっているのかなと。目新しいし、なんかワクワクするなっていう風に思って。で、作品自体はねこの2022年の9月に最終回を迎えてしまってるんですけれども、放送終了直後もね、リコリスロスっていう言葉がツイッターで話題になるほどそう、リコリスロスっていうほどね、多くの人が続編を望んでいる作品なんですよね。 やっぱりアニメがスタート、アニメで、発端を切っている作品なので2期を作るってなるとね、結構難しいのかなって思うんですよ。アニメがスタートだからこれで完結してるんですよ、今回の作品で。
もうストーリーとして、
はい、そう、本当に綺麗に収まってるからこそ、私たちが望んでいる2期を作ってしまうとこれが打足になる可能性があるんだよね。
あー、分かれますよね。
うん、そう。だからね、このリコリスリコイルに関してはこれだけ人気があるにもかかわらず続編は作られるかどうかは分からないって言われてるんだよね。
はあ、めっちゃ分かりますそれ。作らない、作ら、まあなんでしょうね、こう、もし2期が出たらそれを見てちょっとなんだろう、失望というか、あ、期待外れだったなって思いたくもないじゃないですか。
思いたくないね、やっぱね、嬉しいもんね、やってくれることに関してはね。うん、でもやっぱりあれほどの一気ほどの熱量がないなってなってしまう可能性がすごく高いのよ。
そうですよね。あー、めっちゃわかる。めっちゃわかる。
そう、アニメがオリジナルっていうことはもちろん、最初のこのなんていう前評判が全然ないわけですよね。だってリコリスリコイルってアニメを作りますっていう制作会社から発表があっても私たちは前の作品がわからないから、へーふーん、そうなんだ、
はいはい、
で実際見てみて、何この作品面白いってドーンって人気が出て、2期頼む、2期お願いって言われてたら、この期待にやっぱり沿わなきゃいけない、こういうキャラクターのこういう動きが好きなんだとか、女の子たちのこの絡みが人気だったんだなっていう、今度は1期の情報をもとに、1期の評価をもとに2期が作られてしまうので、
はい、
そうじゃないってやっぱなっちゃうと思うんですよ。
そうそうそう、でこれをね、劇場版とかに収めてもらうとそれもまたなんか違うっていう人もいたり、
そう、本当にそう。可能性としては劇場版がめちゃめちゃなるだろうなっていうふうに思ってんだけど、でもやっぱね、この2時間には収まりきらんやろっていう、っていうので、まあ、私はね、この自作があるかどうかも、次回作があるかどうかもわからないけれども、これだけ話題になったリコリスリコイルが2022年アニメアワードにふさわしいのではないかなと思っております。
はい、
さあ今回はですね、一応、1位というか、まあ、2022年のこのアニメアワードの受賞作品を決めてくださいというふうに言われているので、
はい、
イグッちゃんの、かぐや様は告らせたいか、私が挙げたリコリスリコイルか、どちらを、受賞作品にいたしましょうか。
でも今の説明聞いた私、リコリス見てみたいなって思いました。
とてもおすすめです。まあさっきも言ったんね、違うんだよね、結局イグッちゃんは締めくくり作品であり、2022年を締めくくった作品であり、
うん、
私は本当にまあ代表した作品なのかなっていうので、ちょっとベクトルが違うのでね、どっちがよりいいかっていうのはすごく測れないのかなというふうにもね思いました、聞いてて。
それこそ話題になっただけで言うと、スパイファミリーも結構強いですし、
いやそう、ね、
ブリーチとかもどこ、まあそうですね、アワード、スパイファミリー出しちゃうと結構あれですけど、
そうね、だからスパイファミリー出さなかったのは結局原作がね22年発端じゃないからっていうので出さなかったんですけど、
そうですね、でもスパイファミリーの話題性はハロウィンに感じました。
あ、
みんなアーニャ。
あと多分、まあ、今は TikTok とかもあって、アーニャピーナッツが食べたいだのなんだの、
あ、そうそうそうそう、そのリピートが出てますよね、音源の。
そうそう、だから純粋に作品を見ているのかって言われると、私はちょっとその点ね、
あ、確かに話題性だけが走ってるとこもちょっとありますよね。
そうそうそうそうそう、うん、だからね、私はコミックス派なんですけれども、結構今はね、シリアスなシーンに差し掛かってるので、これは多分ただアーニャピーナッツが好きだの言ってる人たちはついてこれないんじゃないかなって。
あ、でもそこはあると思う、本当にアニメ好きな人ってそこもちゃんとついてきてくれるというか、
そう、
なんかその上辺だけは結局上辺だけなんですよね。
いや本当そうよ、そういうのがダメなのよ。
でそれで言うと、そのリコリスはきっと本当に好きな人が多分集まって、それこそそれだけ好きを集められるほどの作品だったからこそ、そのロスもあったり、
うん、
でアニメオリジナルってのはちょっと知らなかったので。
そう、珍しいでしょ最近では。昔はさ多分あったと思うのよ全然、だけど最近はやっぱり予算的な問題でね、
はい、
失敗できないから。
そうなんですよ、
ファンを事前につけておかないと売り上げにならないからっていうので、コミックスがね、あのアニメ化っていうのが定番なんだけど、
はい、
それを振り切ってのアニオリっていうのが私はちょっと衝撃で。
そうですね、そうだからなんか制作側がそれだけ気持ちを入れたというか、でそれが結果として伝わった、2期欲しいって言ってくれ声になってるってのが、もうちょっとこれ全部なんかすごく感動的なんですよね、ストーリーだけだと
熱いでしょ。なので、うん、代表に挙げても全然遜色ないかなと思います。
はい、じゃあもう決定ですね。
よろしいでしょうか。ありがとうございますということで、日曜日のアニメスクール2022年アニメアワードはリコリスリコイルです。ありがとうございます。ぜひ見てみてください。
おめでとうございます。
いや本当に面白いのでね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。さて9月より放送を開始した日曜日のアニメスクールですが、本日で最終回となります。
番組を聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。
ここまでのお相手は森美と
井口美穂でした。